できることから始めよう。次はあなたも行くライフ。環境課内線253。冬の省エネ。日照時間が短い冬は照明をつける時間が長くなります。さらに暖房の使用も増えるため、冬はエネルギー使用がぐっと増え、出費がかさむ季節でもあります。実は、冬こそ省エネに努める必要があるのです。照明の省エネ。あなたのお宅で白熱電球を使っている箇所はありますか？白熱電球は思っている以上にエネルギーを必要とします。今お使いの白熱電球の取り替え時期が来たら、思い切って省エネ型のものに取り替えてみませんか？電球型蛍光ランプや LED 電球は白熱電球に比べて高額ですが、寿命が長く消費電力が少ないのが特徴です。初期投資は多額でも長い目で見るとお得です。頻繁に使う箇所などこの効果は高くなります。照明をつける時間が長いこの季節に照明を見直してみましょう。暖房の省エネ。冬の光熱費のうち多くを占めるのがエアコンやガス、石油ファンヒーターなどの暖房器具です。部屋が温まったらそのままつけっぱなしにしないで、消したり温度を下げたりするなどをして必要に応じて使用しましょう。また暖房の設定温度は20度を目安とし、寒いと感じたら服を1枚余分に着るなどの工夫をしましょう。ニットのカーディガンを1枚羽織ると、なんと 2.2 度も体感温度が上がると言われています。他にも室温を保つためにドアの開閉を少なくすることや、加湿器で湿度を上げて暖かく感じるようにするなどの工夫もあります。冬の省エネも工夫次第。我慢せず賢く暖かくなりたいですね。あの時々は、今は昔時氏で幸せを願って奉納された狛犬が文化財に指定された年、アメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ最高会議議長がマルタ島で会談し、東西冷戦の終結と新時代の到来を宣言しました。今月は25年前の平成元年1989年の時氏を振り返ります。平成元年1989年広報時より、当時の庶民の生活と焼き物とのつながりを知る8月15日号掲載。平成元年に卸町の八剣神社に奉納されている陶製の狛犬2体と1体の3件が市の文化財に指定されました。狛犬は置かれた場所と材質によって性質に違いがあります。石像の狛犬が神社社殿前で神社を守る聖樹として置かれているのに対し、陶製の狛犬は願いを込めて神前に奉納されたものだそうです。このほかに白山神社の陶製の狛犬2体も市指定文化財となっています。奉納された人物の名や年号などが記されており、当時の陶磁器の技術の移り変わりや庶民の焼き物文化との関わりを知ることができます。